皆さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組では教育業界で講師業などをしている私が教育とキャリアについて語る番組です。さて、本題の前にお知らせです。私の作ったピアノの楽曲が今 Spotify などで配信開始となっているのと、あとはレコチョクなどでダウンロード発売も開始されています。そして加えてですね、4月11日からはさらに新しくプラットフォームが加わりまして、 Apple Music やあとは Amazon Music など、そしてダウンロードだと iTunes Store などでも販売配信開始となります。ぜひ聴いてみてください。今 BGM に流れているのがそのうちの1曲です。さて、今日はですね、ドラゴン桜の保護者向けのですね、10箇条というのをご紹介したいと思います。まあ、4月で新入学、まあ、あとは進級されたあのお子さんがいらっしゃる方たくさんいると思いますけども、ドラゴン桜、皆さんもご存知、有名な漫画ですけども、あとはドラマになってですね、私も数年前にやってたあの2はリアルタイムで見てて、これは塾講師の立場からしてもあの勉強法とかはいいと思ってます。で、1はその後ですね、あの追っかけで過去配信とかを見てですね、一応1も2も見ましたよということなんですけど、今回はですね、これセブンイレブンの本屋コーナーにですね、ムック版というので、あの非常に薄くて読みやすそうなので、ドラゴン桜、人はなぜ学び、何を学ぶのかというですね、まあ、あの私のこの興味をこのタイトルは引いたんで、まあ、うっかり買う予定もないけど買ったというですね、いや本当コンビニってうまい、特にセブンイレブンって本当に見せ方うまいですよね。この謎のマーケティング目線ですけども、あのやっぱり人がいかに手に取るかっていうのをコンビニはすごい力を入れてますので、まあ、ちょっとしたお菓子をですねレジの横に置くとかもそうですし、こういう本棚は一番セブンがやっぱうまいなというふうに思っています。あとドラゴン桜のこの本自体もですね、やっぱりあの漫画自体も有名ですけど、そうやってメディアミックスでドラマ化になってますが、まあ、本もこうやって何冊もずっと出てますし、あとは、まあ、あの例えば英語の学習指導の案を出している先生がですね、あの英作文とかの有名な本とかもたくさん書かれてるんですけど、その方のその英語の参考書自体もいいんですよ。で、まあこうやってですね、一つのドラゴン桜という作品がですね、メディアミックスを通じて本当にたくさんのコンテンツを出している。そしてこうやってまたですね、ドラマが終わっても新たに本を出したら私みたいにこうやって買ってるっていうのも、まあすごいあのやっぱ売れるコンテンツというですね、謎の上からマーケティング目線でちょっとセブンイレブンとドラゴン桜コンテンツ力すごいよねっていうことはさておき、この本ですね、薄いんですけど、一応全体的に5章に分かれてて、最初の2章は保護者向けです。残り3章は勉強法なので、実際に大学受験生、まあ、高校生が読むのに向いてます。で、3、4、まあ、あと終章ということで終わりで、まあ、夏を制する者が受験を制するみたいな感じで、まあ、特にですね、国語、数学、英語の具体的な勉強法を書いてて、まあ、さっきも言いましたけど、私はこれ塾講師でもあの本当にいいあの教え方やり方だと思ってますので、興味ある人はぜひあの、まあ、ちょっとセブンイレブンでまだ売ってるか分かんないんですけど、とりあえずドラゴン桜の本やドラマにも出てきてたことなのでですね、何かしらちょっと調べてみてください。で、今日は保護者向けのところを紹介して、10箇条の前にですね、ちょっとその前に書かれているのも私はこれ大切だと思うんで伝えたい。これはですね、大人の役割はこの2つだけだということで書かれているのが、認めて信じるです。これ本当にもうそれに尽きるなと思うんですよね。で、あとですね、もうちょっと気になるところをピックアップすると、大人たちの成功体験なんてただのゴミだ、さっさと捨てろ。これ大人たちっていうのはもう保護者のあなたそのものです。まあ、私たちの学歴社会と言われてたこの受験勉強 あのそれすら成功すればなんか社会のレールに乗れるよなんて、もうとっくに終わってるのは皆さんも体感済みだと思います。もうあの年功序列とかももう当夜とかで無理って言ってますので、なんでこの過去のですね、テストで点高くって、まあ、いい高校大学に入った、まあ、そういうあたりの成功体験って本当に私も塾講師で耳が痛いですけどゴミになっちゃう。で、特にこんなですね、もう ICT 教育で、まあ、生徒一人に1台タブレットパソコンが当たっててですね、学校でそういうの触れてて、まあ、とにかく今回チャット GPT-4 とかが世の中に普及しだしてですね、本当にもう多分シンギュラリティってもう今年じゃないのかなって私も思ってるんですよね。で、ここから本当に世界ってますます変わっていくんで、もう過去の話をですね持ってきても、まあ、意味ないと思うんですよね本当に。まあ、私たち世代からしてもやっぱりおじいさんおばあさんがですね、過去の成功体験でわしは昔偉かったんじゃとかですね、なんか部長だ社長だとか言ってもですね、ふんって感じじゃないですか。まあ、親がこう言っても子供たちにとってはふんなわけですよね。で、特に子供たちの方が IT のそういう発達とか詳しくすぐ身につけられるのでですね、まあ、この親 大人たちの成功体験なんてただのゴミだ、さっさと捨てろっていうのは結構、きついけど本当だと思います。あとは強制と服従の時代は終わったんだ、ここもそうだなと思いますね。まあ、日本の学校教育ってどうしてもですね、社会人養成予備校みたいな雰囲気で、まあ基本がなんか軍隊みたいな感じっていうのは本当にそうだと思いますので、まあそういうですね、画一的な人を生み出して、結局社会に出たら今度はですね、人と違うところをなんかアピールしろとかですね、なんか逆のことを求められるんで、だから日本ってなかなか生きづらいってなってますよね。じゃあちょっと10箇条早くいかないと時間が長くなってしまうんで、サクッといきます。1. 一緒に朝ごはんを食べること。 2. 何か一つでも家事をさせること。 3. 適度に運動させること。 4. 毎日同じ時間に風呂に入らせること。 5. 体調が悪い時には無理をさせず休ませること。 6. リビングはいつでも片付けておくこと。 7. 勉強に口出しをしないこと。 8. 夫婦仲を良くすること。 9. 月に一度家族で外食すること。 10. この10箇条を父親と共有することです。ちょっと一つずつさらっと見ていきましょう。で、まあ大抵はですね、家族仲を良くするっていうのと、あと規則正しい生活っていうのに結構分けられるかなと思いますが、1. 一緒に朝ごはんを食べる。まあこれはやっぱり家族仲っていうので、まあ1日3食のうちですね、昼はお互い学校と職場とかで一緒に食べれないんで、まあ朝か夜って考えると朝の方がいいんじゃないかってことで多分朝となってます。まあこれ家庭によっては本当に夕食の方が一緒に集まって食べてるよって方が、私のうちもそうでしたし、まあ夕食でできるならそっちがいいですし、まあ難しかったら朝、とにかく1日1回家族で食べようってことですね。 2. 何か一つでも家事をさせる。これ本当に受験勉強でずっと勉強させたいっていう気持ちもわからないでもないですが、私ですね、まあうちも私がまあ成績良かったんで、親はですね、料理を作れとか特に言わなかった。ただまあ女なんでですね、皿洗い手伝いぐらいは言われてましたが、あとピアノもやってたんでですね、包丁を使って指を怪我するのもなんか心配だっていうので、一応結構チヤホヤと料理はしないで過ごしてきたらですね、社会人になった私はいざ一人暮らしをしようとしても何も料理ができないで困った。で本当に数年間ですね、本当に料理全然作れなくて困りましたね。で結局ですね、学校の勉強とか何よりですね、一人暮らしができて経済的に自分で生活費を稼ぐっていうのが、私はこういう保護者のする役目の最終目的だと思ってますので、やっぱり勉強とかよりですね、料理一人で作れる力の方が大切だと、私は本当に地域一の進学校に入ってたものからしてもそういう気分でいます。3、4、運動やお風呂の時間とかですね、まあ、ここら辺は生活習慣整えるって感じですね。で、こう体調悪い時は無理をさせず休ませる。これって逆に守らない人いるんでしょうかね。具合悪い時に無理させるって意味不明なんですよ。そんなのパフォーマンス発揮できないの。なんか学生もビジネスマンも同じだし、家事とかでもそうだと思うんですよね。まあ、こんなの無理させてる親がいたらちょっと信じられません。6. リビングはいつでも片付けておくこと。これもですね、物は目に入るごちゃごちゃとした余計なもので、もう気が散るって、まあ、はっきりエビデンスも出てますので、できるだけ学習の周りの机からリビングから、まあ、家は片付けておくことですね。ちょっとお部屋の方はご注意ください。7. 勉強に口出しをしない。多分ですね、受験勉強とかだと、もう今は塾に通ってるとか、まあ、予備校とか家庭教師とか何らかのですね、勉強のプロにお金を出してお願いしてたり、まあ、そうじゃなくてもですね、独学だとしても学校の先生がいますので、そういう教育のプロに勉強はお任せする。だってご両親って、まあ、そういう教育業界で教えてる仕事でもしてない限りプロじゃないですし、仮にその人たちが先生とか講師業をやってても、お子さんはやっぱり客観性を持てないのでですね、まあ教師の人よくあるあるですけど、教師のお子さんは得てして構ってもらえないんで不良になりがちだったり、あとは勉強嫌いだったり不登校の人が多いなって私は印象を持っています。で、子供からしたら、もしかしたら他の子供にばっかり構って僕や私に構ってくれないって、なんかもしかしてコンプレックスがあるのかもしれません。私は別に教師の子供とかじゃないんで分かんないんですけど、なんで、勉強に口出ししない、まあ、これは本当にそうだと思ってます。8. 夫婦仲を良くすることと、あと家族で月1回外食する。ここもまあ家族仲良くっていうのと、特に夫婦の仲仲良くするっていうのもやっぱ大切です。親子が喧嘩したら、子供ってですね、父と母のハイブリッドの存在、2分の1ずつでできてるので、やっぱりですね、うちもそうだったんですが、高校生になって、まあ、うちは父がちょっと まあ、モラハラパワハラの毒親だったんで、母がまあ被害に遭ってて、まあ、私はそのかわいそうというのもあって、母が父に対してのまあ悪口を高校生になって聞いてあげてましたが、これはさっき言ったようにやっぱり自分の2分の1を否定されるのと結構近いんですよ。で、自分ではもう娘や息子はどうしようもできないんですよね。これ夫婦仲の問題は夫婦で解決してほしいものなのでですね、この悪口を言うとかやめてほしい、本当に夫婦仲を良くしてくださいって感じです。で、ラスト、この10箇条父親と共有すること、まあここ父親ってなってんでですね、これを本を読むのは母親だって限定されてるのがまあ気になりますが、まあ、今の世の中子どもの教育に口を出すのはやっぱり圧倒的に母親ということでですね、これお母さん一人が頑張っても意味ないです。父親と共有する、あの教育っていうのは父と母の共同の作業でもありますので、ぜひ、ご両親で一緒にこの今10箇条を取り組んでほしいなというふうに思っています。というわけで今日はですね、このドラゴン桜のムック本からですね、保護者向けの10箇条っていうのをお伝えしました。実はですね、以前の配信の中で、まあ、東大の入試問題をクリティカルシンキングのお題にしたことがありますが、それですね、 YouTube の方ではいつもよりは少し再生回数が伸びています。で、まあ、東大は当然ですね、共通テストでガリガリと本当に、まあ、満点とか取らないと厳しい、まあ、そこは暗記詰め込み型なんですが、二次試験はですね、多分他の、 あの大学とかよりはクリティカルシンキングがその自分の頭で考えるっていうのを実践してんじゃないのかなと思います。前ご紹介しましたけど、あの例えば社会問題とかでですね、あなたはどう思いますかみたいのを、まあ、日本語で答えたり英語で答えたりみたいな感じなんで、まあ、どっちかというと他の学校よりはそこはですね、あの自分で考える力が必要だっていうので、まあ、ただそこに至るまでのですね、その足切りもあるんで、共通テストでほぼあのもう満点近く取らないといけないっていうんで、結局かなりの勉強をしなきゃいけないっていうのはあります。まあ、入試の精度がですね、この AI とかの発達で暗記詰め込みからですね、そっちのクリティカルシンキング系に変わるのか、まあちょっと本当に分かりませんけど、ただ、うん、試験なのでですね、やっぱり採点をどういう基準にするかとか考えると、しばらくはまだまだ今の詰め込み方式でいくと思いますので、まあ、やっぱりクリティカルシンキングも別途何か他のところでやりつつ、まあ、基本的な学校のこういう詰め込み系の暗記ものとか計算系とか、まあ、やっていかなきゃいけないというのでですね、それぞれ学生さんは勉強していく、親御さんはまあこういうですね、あの見守るっていうの、さっきのありましたよね、信じる、見守るしか親はできないよってあります。あのワンママハルさん、おいしいハルさん、ボイシーの人気パーソナリティの方なんて面白い教育論をおっしゃってて、まあ、子供は借り物だと、まあ、自分のところにたまたまやってきた借り物で、まあ、ある程度の年齢になったら社会に返すものだみたいに言ってますので、決して子供は親 の, あの所有物じゃありません。子供の人生は子供のものであり、キャリアもそうです。学校を勝手に押し付ける、あそこに行けとかあれになれとかですね、まあ、命令指示服従っていうのは本当そういう時代じゃないっていうのはこのドラゴン桜のムック本にも書かれてますので、かかん干渉気味の親御さん本当に注意してください。子供がストレスで、本当になんか事件を起こすかもしれませんし、私のように心の病気になるかもしれません。私は過干渉じゃなくて放置の方で、心の病気になりましたけども、家庭環境でやっぱり子供の人生ってですね、影響を受けますので、子供があの本当に健康に心も体も安心して健康に健やかに育てるような場を作ってほしいなというふうに、まあ講師の立場からも、そして私自身が家庭環境が良くなくてですね、やっぱり病気になったっていうのもありますので、保護者の方にはそういうのを伝えたいなという思いもあってこういう配信をしております。というわけで今日はですね、保護者の方向けの10箇条というのを語っていきました。ぜひですね、ご意見ご感想コメントなどいただけると嬉しいです。あとは、まあ、ドラゴン桜のこの漫画とかドラマ好きでしたよとかですね、この勉強法良かったよなんていうですね、情報とかもいただけると非常に嬉しいです。それでは皆さん、自分の夢キャリアに向かってですね、一緒に頑張っていきましょう。それではまた。